15-5、子供たちの携帯電話やスマートフォンの利用状況。播磨町教育委員会では、毎年小学3年生から中学3年生までを対象に、携帯電話、スマートフォン、以下スマホという、などの利用状況についてアンケート調査を実施しています。携帯電話、スマートフォンなどの所持率を表した帯グラフがあります。対象児童、生徒数を100とした時の所持率。学年ごとの所持率を、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機、キッズ携帯、小学生、タブレット、中学生、持っていないの順に読みます。小学3年、5%、14%、65%、27%、21%。小学4年、4%、18%、76%、37%、13%。小学5年、7%、28%、80%、32%、8%。小学6年、6%、35%、91%、34%、5%。中学1年、13%、57%、71%、36%、8%。中学2年、10%、60%、74%、32%、5%。中学3年、11%、62%、57%、37%、9%。調査結果から、全体の傾向としては、学年が上がるごとに、携帯電話、スマホの所持率が高くなっており、携帯電話を利用している小学6年生は 6%、中学3年生は 11%、スマホを利用している小学6年生は 35%、中学3年生は 62% でした。近年、スマホが青少年の間で普及している中、その利用により様々な問題が生じています。ゲームを利用し、高額な料金を請求されたり、個人情報の流出によるトラブルや、有害サイトを通じて犯罪に巻き込まれたりするケースがあります。また、SNS を通じて、児童生徒が自分の裸の写真を送信させられる被害は、兵庫県でも多数報告されています。そこで、今回の調査結果をご覧いただき、子どものネット利用について、しっかりと把握するとともに、携帯電話やスマホなどの適切な使い方について、ご家族で話し合っていただけたらと思います。利用しているコンテンツ。利用しているコンテンツの割合を表した棒グラフがあります。中学1年、中学2年、中学3年の順に読みます。YouTube、74%。84%、89%、ゲーム、83%、79%、71%、LINE、72%、70%、75%、Twitter、17%、25%、34%、その他、29%、30%、25%、主に利用しているコンテンツを表した円グラフがあります。小学生、YouTube 30%、ゲーム 57%、LINE 8%、Twitter 1%、その他 4%。小学生の1位はゲーム、中学1年生の1位はゲーム、2年生、3年生は YouTube。携帯電話やスマホなどで小学生が主に利用しているコンテンツはゲームで、続いて YouTube でした。中学生の 70% 以上が YouTube、ゲーム、LINE を利用しています。また、Twitter 利用は学年が進むにつれ 割合も増えています。その他の項目では、インスタグラムやTikTokを利用していると回答した生徒が多くいました。用語解説、ゲーム、通信機能付きのゲームで、インターネットを介して他の人とプレイすることや、有料、課金で遊ぶゲームもある。YouTube、動画投稿共有サービスのこと。LINE、文字やスタンプ、通話ができるコミュニケーションアプリで、画像や動画の投稿や、LINE Pay という電子マネー機能もある。Twitter、140文字以内の文字や画像、動画を投稿し共有することができるサービス。Instagram、写真の投稿と共有ができるサービス。TikTok、短い動画を投稿し共有するアプリと、そのサービス利用者のコミュニティのこと。1日の使用時間、インターネット接続可能な端末、1日の使用時間を表した円グラフがあります。小学生、4時間以上 10%、3時間以上 9%、2時間以上 17%、1時間以上 28%、30分以上 24%、30分以下 12%。 1日の使用時間、中学生、4時間以上 21%、3時間以上 12%、2時間以上 23%、1時間以上 24%、30分以上 11%、30分以下 9%。 4時間以上使用している小学生は 10%、 中学生は 21% で、2時間以上使用している小学生は 36%、 中学生は 56% です。また、学年が上がるごとに使用時間は増加傾向にあります。使用時間が長くなると、学習時間や睡眠時間が短くなり、学力の定着に悪い影響を及ぼす可能性があります。また、長時間使用することで家族とのコミュニケーションが低下したり、ネット依存になったりするケースもあります。ネット依存に注意。ネット依存の割合を表した棒グラフがあります。兵庫県調査結果。平成27年、平成28年、平成29年の順に読みます。小学生 1.4%、3.5%、3.3%。中学生 6.6%、7.5%、7.9%。高校生 8.3%、9.1%、10.6%。ネットを使わないと不安になったり、もっと使いたいという気持ちを我慢できなくなったりすることをネット依存と呼んでいます。暇さえあればスマホのチェック、寝る間を惜しんでウェブサイトの閲覧、食事中もスマホを手放せない。あなたにも心当たりはありませんか？ネット依存になると眠れない、食欲がなくなる、勉強が手につかないなどの症状が見られるようになります。そうならないために利用方法や利用時間を振り返り、適度な利用を心がけるようにしましょう。家庭内のルールの具体例。利用する場所を決める、リビング。利用時間帯を決める、午後10時以降は使用禁止、1日1時間以上は使用しない、課金しない、知らない人とつながらない、怪しいサイトや動画を見ない、悪口を書き込まない、異変があればすぐに言う、宿題、勉強を先に終わらせる、許可なくアプリやゲームを入れない、ながら使用禁止、食事、テレビ、勉強、歩きなど、テスト前、期間中は使用禁止、個人情報、写真を含むを書き込まない。保護者の方々へ。1、フィルタリングを必ず利用しましょう。フィルタリングの利用は、兵庫県青少年愛護条例で原則義務化されています。犯罪やトラブルから子どもたちを守るためにも、フィルタリングの利用をお願いします。 フィルタリングに関する詳しいことは、各携帯電話会社などにお問い合わせください。2. 家庭内でのルールを決めましょう。日頃から家庭でのコミュニケーションを大切にし、インターネットの危険性を教えることや、生活に支障がない使い方について親子で話し合ってください。そして家庭内でルールを決めておくことで、使いすぎを防止するだけでなく、ネットに関する安全意識を高めることができます。3. 困った時は専門機関に相談しましょう。SNS での悪口や誹謗中傷などの書き込み、ネットいじめ、個人情報、写真を含むの流出、架空請求による詐欺など、ネット利用でのトラブルや犯罪に巻き込まれるケースが増えています。もしそういったトラブルや犯罪に巻き込まれ困った場合には、兵庫県の専門機関へ相談してください。兵庫県での相談窓口、県警本部サイバー犯罪対策課、電話 078-341-7441 代表、県警本部青少年課ヤングトーク、電話 0120-786-109、兵庫っ子ネットいじめ情報相談窓口、月曜日から土曜日午後2時から7時、電話 06-4868-3395、 問い合わせ学校教育グループ、電話 079-435-0545。 播磨町の教育を終わります。